こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析集合の木下博之です。
塚月ゆるやです。よろしくお願いいたします。
で、本日は感情と機械と題しております。
感情と機械ですね。また対照的なものですよね。
でですね、この、まあ、感情と機械というのは対照的なようだけれども、
はい、
これは対になっているんです。
はい、対になってる。はい、補い合うってことですかね。
そうですね。で、これは補い合っていて、
はい、
で、まあ日常において、
はい、
その日常というものが、
はい、
まあより良くなればいいということで、例えばあの洗濯機とか、はい、あの家電とかですね、はい、この日常を良くする要素ってなんだから、まあ毎日の家事のようなものですね。同じようなことを繰り返すといったようなことですね。
はい、なるほど。はい。
これがですね、機械によって毎日の繰り返しを支えてくれるっていうのがあるんですよ。
はい。
だからまあ人間的と言われてる、まあ家庭生活っていうのは機械に大いに支えられているわけです。
はい。はい、なるほど。そうですよね。
うん。で、まあ、それに対してね、まあ、作業員さんとかね、うん、すごい機械を扱う人だから、機械的なんだろうと思いがちですよね。でもね。
はい。
あの、機械を扱う人には感情が必要なんですよ。
はい。
そうなんですね。だから、あの、案外、その、運転がね、なかなか AI で運転ができないって言われてるじゃないですか。AI が置き換えたのはね。
はい。
あの、ホワイトカラーの人たちの方を先に置き換えましたよね。
なるほど。はい。
で、その、ブルーカラーの人たちのね、あの、うん、現場作業員の人たちの仕事っていうのをね、あの、置き換えるのは随分先になりそうだとか言ってる間にですね、はい、まあ、世界が今、混沌とした状況に先に陥ってしまっているという状況ですね。
はい。
で、まあ、その、実際機械を操作してみるとわかるんですが、あの、機械を扱うには、はい、あの、臨機応変さが求められるわけですよ。
なるほど。臨機応変さが求められるという。はい。
そうですね。起点を効かせることとか、バランスを取ることが必要なんです。
はい。なるほど。
あの、いろんな可能性を考えながら、その中のバランスを取りながら選択をしていくっていう感じですね。
はい。
まあ、うんうん、
はい、
あの、どんな機械でもそうなんですよ。産業用機械でもそうですしね。
はい。
だから逆なんですね。だから感情的と思われている接客業務などが機械的なんですね、むしろ。
もうそうですよ。接客業はマニュアル通りというか、マニュアル通りということは機械的ってことですよね。はい。
うん。で、まあ逆にだから機械などを扱う、ね、ブルーカラー労働の方が感情が求められるんですね、はい、むしろ。
ブルーカラーの方が感情を求められる。
そうですね。生き生きと働く。
お客様に満足される商品を作らなきゃいけない
っていう。お客様に満足されるという以前の問題なんですね。機械を操る、はい、はい、その、何かをやるということ自体に感情が必要なんですよ。はい、あの、お客様がどうのというより以前の問題としてですね。
はい。
あの、そんなこと考えていないですよ。現場の作業員さんは。はい、例えば、鉄道のレールを引く作業員さんだったら、鉄道のレールと対話をしているわけじゃないですか。お客さんがどうのじゃないですよ。
はい。
だから、感情というのは、だから人間に対する感情というのは、もっと原初的なものであって、例えばバイクの平衡感覚が取れたら嬉しいとか、そういうのが感情なわけですよ。
はい、なるほど。
ね、あの、はい、こう、レールの杭を打つのが正確に打てたら嬉しいとかね。
はい。
そういうものを感情と言うんですね、実はだから。
はい。
うん。だからそう考えたら、現場作業してる方が感情が必要なんですね。あ、感情を込めて、ね、綺麗にその、うん、作業を続けていくわけですよ。
はい。
だから感情のこもり方によって建物の立ち方も変わってくるわけですよね。
はい。まあ、
例えば日本の建物というのはその表面が美しいと。
はい。
あの、だけどその基準がなければその骨格の強度を甘めに作るっていうのは日本の特徴ですよね。日本というかね。だからその外見は綺麗でも、はい、あ、中国とかもっとそうですよね。そういうこと言うと。
はい。うん、
でも逆にフィリピンとかはその骨格の強度を作るのに情熱を燃やすけれども、内装はまあまあ適当に塗るって感じです、
ね。そうなんですね。
だからその日本人がフィリピンの住宅を見たときにこんなもので大丈夫かと思うんだけど、案外地震が来ても強いとかあるんです。でもそれはもう国民性だなと。だからその、このまああり方とやり方っていうののね、どちらが強いかっていうので国民性が出るなっていうところがあるんですね。
なるほど。あり方とやり方で国民性が出る。そうですよね。フィリピンの合理的なんですね、ある意味。
合理的。いや、だからそれが案外エモーショナルっていう方に入ってくるんですよ。その機械を、何かをやり込むには感情が必要であるかなっていうことです。だからフィリピンの方ってのは、友好
なる
的
ほ
であ
ど。
るといいけれども、怒らせてしまうととても怖いって言われてますよね。でも、
怒ら
フ
せて
ィリ
しまっ
ピン
た
の
ら怖
方
い。
を怒らせるような人っていうのは、やっぱり悪い日本人だから仕方がないよね、みたいなことを言われたりし
なるほど。
ます。というわけで、対応関係にあるんですよね、やり方とあり方って。で、この両者をつなぎ合わせているのが、この統合と分離なんです。つまり、あれが欲しいっていうのが、そうなわけです。で、それに対してこれができるっていうのはこの面なわけです。
なるほど。そうと面ですね。あれが欲しいがそう。面がやり方。なるほど。そしてこれが、因果と統合という対があるわけですね。因果と統合
つ
です
まり、
ね。
因果統合ってのはどういうことかっていうと、こういう因果関係があるから、こういうやり方をすればいいっていうふうに、方針を示すことができるってことですね。例えば、レールの打ち方っていうのは、こういうふうにレールを打てばいいっていうことは統合することができるわけですね。こういう因果関係があるから、つまりそのナットを回せばボルトが締まっていくからみたいな感じですよね。これやり方なわけです。それに対して、分離になるんですよ。共通項を見出すね。あれが欲しいっていう、そのあれっていうものが共通している。例えば、ラーメンが欲しい人たちは、ラーメン店に集うといった感じで、それはラーメン店の層なわけです。それは共通項があるわけですね。ラーメンという共通項があるわけです。けれども、それはラーメンが欲しい人、カレーが欲しい人は、違うお店に行く傾向があると。
そうです
だ
よね。
から、その共通なんだけど分離なんだよってことなんです
なるほど。
よ。で、この
わ
分
かり
離
やす
とい
です。
統合を繰り返しながら、そのより上位存在になっていくってことなんです。
上位存在になっていくという。
上位
なる
存在っ
ほ
ていうのは、だから
ど。
葛藤の少ないっていうことですよ。つまり、いろんなレベルの人がいるから、それぞれが一番だって言ってたら、つまり闘争が発生してしまうんですよね。
そうですよ
こうい
ね。
う、
今回のウクライナ戦争にしろそうですし、
だったら、そのアウフヘーベンしていって、そのみんな不完全な者同士対等だよねってことで、共に上位存在に向かっていくことで、和平への道が築かれるのではなかろうかと思われるわけです。
なるほど。あらゆる多様性を受け入れていって自分を高めていく。それが地球に生まれた使命でもあるのかもしれないですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は大変勉強になる貴重なお話をありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。